ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部教授、地域科学研究所長、西野俊明先生です。西野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先生が最初に高経大でお勤めになったのは、はい、いつ頃でしょうか。
私は1988年の4月にですね、お世話になっております。は
い、先生がいらっしゃった時と、はい、今と、はい、この高崎の街中の様子もだいぶ違うんじゃないですか。
あ、もう随分変わりましたね。駅はもうあの姿があったんですけども、ただ駅の西側は再開発をする、はい、始まるとこだったんですね。荒町で突き当たりになってましたから、T 字路になってましたから、
はい、市役所のに抜けてなかったですね。
なかったです、であの裏側は、うん、あの昔ながらの城下町のですね、細い道がありましたね。
はい、
僕は当時ちっちゃい車乗ってましたからよく通りましたけども。
そして、地域科学研究所長ということでも先ほどご紹介いたしましたが、
はい、もともと経大にはですね、産業研究所っていうのがございました。
はい、
1998年にですね、地域政策研究センターというのができたんですが、はい、まあ、この2つを統合しましてですね、2015年にですね、新たに発足させたんですね。でそこ の所長をですね、はい、6年間務めさせていただきまして、まあ、今年3月で退任をいたしますけれども、まあ、これは基礎研究、はい、高崎市あるいは群馬県ですね、地域の研究を、まあ、我々が行いまして、で毎年その本を成果としてですね、出していくわけでありますが、まあ、もう一方ではですね、高崎市民の皆様から群馬県民の皆様の生涯学習の場としてですね、公開講座はじめ市民ゼミナールとかですね、からあと地域巡りとかエクスカーションとかですね、あの地元学講座とかですね、いろいろ高崎の知られざる歴史やらですね、文化やら、まあ、そういうものを知っていただく、そういうあの授業をですね、展開をしております。32年3年とですね、あの勤めさせていただく中で、高崎のこの歴史、やら文化というものをですね、私もあの知らぬ間にこう身につけているというかですね、いろいろとあの町の町名も大体もう頭が入ってますから、あの分かるようになってきたんですが、はい、ただこう中心市街地を見てますと、まだ僕が来た当時は中央銀座はですね、はい、まだにぎわいがあった感じしますね。でも商店街の方にお聞きすると、90年代入ってからガタッとこう人通りが減ったっておっしゃってるんですけども、町の中心にこう人がいたんですけども、その人たちがやっぱりこう郊外出ていくとかですね、元は城下町ですから区画が小さいっていうのもありますから、家族が増えてきますと多分あの外に出ていかないと、世帯分離をしないとですね、生活できなくなったんじゃないですかね。だからそういう中で、まだ88年当時現役世代だった人たちは、まあ、今70歳代と80歳代おなりになってるわけですから、まあ、その後の人たち、その町を継いでいくっていうか担う人たちが今本当こういない町内会と、それからマンションが建ってですね、活気のあるところと、まあ、大きくこういう2つに中心市街地も分かれてきてるんじゃないですかね。そんな感じはしますね。
なるほど、
はい、
高崎の市街地でもあの場所によってはだいぶ違う、まあ、確かにマンションが1棟建つと、うん、はい、一気にこう増えますもんね。
そうですね、
でそうじゃないところとの差が大きくなってしまうと、
だからどんどんもう人口が減って高齢化率がどんどん高まっている町内会と、からマンションが建って世帯人口が増えてる町内会と二分されてるような感じがしますね。
今持続可能な社会っていうのは大きく話題にも、はい、世界的にもなってますけれども、はいはい、高崎において当てはめるとしたら、うん、先生どういったご意見でしょうか。うん、
そうですね、まあ、このサステナビリティというのはなかなか簡単なことではなくてですね、それは難しいんですけども、まあ、高崎全体で言えばですね、今高崎は製造業が非常に好調ですよね、
はい、
からかつて高崎の経済を担っていた小売業ですね、うん、まあ、これに関しては今回コロナで、
そうですね、
いろいろ皆さんお感じだったと思うんですが、
まあ、特に飲食店の方大きな打撃を受けてらっしゃると思いますが、はい、
そうですね、からあと物を売る方もですね、 通信販売、要するにインターネットで物が買える、そういう時代になってですね、小売業もですね、まあ姿が変わってきたですよね。まあ、ですから、まあ製造業はまあ好調で、行ってるわけでありますけれども、まあ、その街の中をどうしていくのかっていう議論ですね、まあ、そこについては今この地域科学研究所でですね、中心市街地の研究をですね、本学の教員が10名ぐらい集まってですね、今いろいろやっております。
そこには一つ財源というのは大きな問題になってくるかなと思いますけれども、それのあと使い方もね、そうかなと思いますが、
まあ、これからこの高崎の町をですね、どうしていくのかっていうことですけど、高崎も人口減少時代にですね、間もなく入ってくると思います。で、当然そうなりますと税源も少なくなっていきますから、税収も減るわけですよね。でも税収が減る中で持続可能な都市を作ると、まあ、これどうすればいいかっていう非常にまあ難しいところではあるんですけどね。
先生、ドイツの研究もなさっているということで、ちょっと比較して教えていただいてもよろしいでしょうか。
今地域科学研究所でもですね、そこのあたりをみんなで勉強しているところですけれども、ドイツは、連邦国家ですね、各州が独立して日本でいう条例を作ったりこうしておるところなんですね。で、特に我々が今注目しておりますのはシュタットベルケっていうですね、これ日本語を直しますと、まあ都市公社というふうにまあ訳していいと思うんですけども、
まあ、何々公社っていうのはよく聞きますよね。
ありますよね、はい、それはどんな組織かといいますと、まあ、分かりやすく言うと行政 その出先ではある。ただ、まあ、一つの企業なんですね、
はい、
でそこで何やってるかっていうとですね、地域の市民生活のためのインフラの整備供給ですね、まあ、具体的に言いますと、電気の配電、
はい、
これ電力会社から電気買うんですけどね、最後の配電を、まあ、そのシュタットベルケ都市公社が行う、ガスもそうですね、ガスもガス会社から市が、ガスを買うんですが、最後の供給はそのシュタットベルケが行う、から廃棄物処理、まあ、これゴミですね、ドイツはゴミ有料ですから、そのゴミの収集廃棄ですね、からあと上水道下水道ですね、からそこにですね、ドイツの場合サステナビリティ、その持続可能都市の中心の主役は何だと思いますか。
主役、何でしょう、人口をどれだけそこに確保できるかっていうこともあるので、その都市政策みたいな、
はい、まあ、交通機関ですよね、その交通をどう考えるかっていうところで、ドイツは非常にこう注目されているところがあって、
交通ですね、
はいはい、高崎にも昔あった路面電車なんですね、
路面電車、このスタジオの前になんか走ってたっていう話を、そう
で昭和28年まで、27年でしたかね、まで高崎走っていた、伊香保に行く電車がね、走っていたわけですけども、まあ、ドイツの都市の交通の主役は路面電車なんですね。で、まあ、それもまあ我々が見た昔の古いようなものではなくて、非常に最新式のですね、低床の電車がですね、街の中を、
床が低いわけですね、
そうですね
乗り降りしやすい、
そうですね、それも5両も6両もつないでですね、長いこう電車が走っているわけですけども、
街の中にはじゃあ車走ってないわけですか。
街の中は車入れない。2回ほど行きましたフライブルグという町があります。ここは人口24万ですが、昔の高崎でほぼ同じですね、
はい、
町の中心市街地500メートル四方のところをトランジットモールといってですね、車を乗り入れさせないエリアがあるんですね。そこに入るには電車か自転車か歩くか、まあ、要するにエコなものでないと、
なるほど、
街の中に入れない。
環境問題がそこに一つあるということ
ですか。そうなんですね。で、それはフライブルグの場合はですね、60年代の終わりぐらいにですね、森が枯れ始めたんですね。で、ドイツの人たちっていうのは非常にこう環境に敏感な人たちだとよく言われるんですけども、研究していきますと、いわゆるこの酸性雨ですね、
はいはいはい、
二酸化炭素が、まあ、車の排気ガス、工場の煤煙、まあ、生活からも CO2 が出るわけですけども、まあ、それがその酸性雨というものを降らせて、木を枯らしているということが分かったんですね、
はい。
それで、フライブルグの町ではですね、市民がみんなで議論をしてですね、その町の中にではですね、車を乗り入れさせない環境都市を作ろうと、
はい、
まあ、いうことでですね、先ほど言いました、トランジットモールというですね、 500メートル四方を車を乗り入れさせないエリアを作り、そこは日本でいうところの中心市街地なんですよ。そこにいろんな商店、スーパーマーケットみたいなのもありますし、本屋さんがあったりですね。でそういう街づくりやろうということでですね、フライブルクの場合はですね、そういう街づくりやってるんですけども、ただその路面電車はやっぱ赤字が出るんですよね。でその赤字をですね、実はそのさっき言いましたシュタットベルゲがやっているそのいわゆる電気の供給、ガスの供給ですね、うんうん、から上下水道、ゴミの収集廃棄ですね、はい、ここで生まれる黒字分を路面電車の赤字に当てて、うん、路面電車を維持するというですね、なるほど、まあ、そういうことをやっておるわけです、
それが持続可能な状態になっている。
そうですね、はい、でそれはですね、市民が生活をする中で電気を使う、ガスを使う、水道を使う、下水を使う、ゴミを捨てる、この日常生活の中での行為が実はその財源を生み出してるっていうんですね、まあ、ここが非常に我々はなんか学ぶべき点かなというふうに思ってるんですね。で高崎もですね、例えばですね、これから要介護者っていうのは後期高齢者の増加によってどんどん増えてくる、はあはあ、ところが、まあ、介護職の人たちっていうのは非常に重労働なもんですから、
そう言われますよね、
なかなかこう大変なんですね、の割にその賃金が安いと、はい、まあ、ですから定着率が低いというふうにも言われるわけですけど、ただこれから要介護者が増えてくるとなれば、その部分のサービスを誰が提供するのかと、例えばですね、その中で高崎がそのシュタットベルゲ的な発想に立てばですよ、そこで生まれた収益を高崎市内のそういう福祉施設で働く人たちの賃金の上にですね、上乗せをしている、はい、そういう工夫が必要なんじゃないですかね、
なるほど、
で市民もそれで、幸せな老後をですね、はい、過ごすことができる。どうなんですかね、私もまあ63歳になりましたけども、いつそういうお世話になるか分かりませんけども、そういう介護が必要になった時に、それを支えてくださる人たちがですね、本当に笑顔で楽しく仕事をしてもらうにはですね、やはり低賃金の重労働ではですねダメだろうし、まあ、そこにその一工夫二工夫があればですね、介護の現場の雰囲気もですね、私は変わるんじゃないかなというふうにも思うんです。ただその財源をですね、
そうですよね、
市民で生み出してみようという発想、そのドイツのシュタットベルゲを応用すればそういうことも言えるわけですよね。
まあ、本当にいろいろな議論が尽きない、そんな、そうですね、財源の問題だったり、はい、持続可能なその社会の問題だということなんでしょうけれども、はい、今週はですね、そんな先生の研究から地域課題というようなことでお話を頂戴いたしました。先生のですねゼミナール活動につきましてはまた来週詳しいお話を頂戴したいと思います。
わかりました。
ラジオゼミナール、ここまでお話を伺いましたのは高崎経済大学地域政策学部教授、地域科学研究所長、西野俊明先生でした。ありがとうございました。
お世話になりました。
また来週もお願いいたします。
ありがとうございます。お願いいたします。